こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題はゼンミューズ X7 登場でますます進化するインスパイア2です。もうかれこれ2週間近く前ですかね、 DJI の方からインスパイア2に搭載する、インスパイア2専用の、カメラシステム、ゼンミューズ X7 が、登場、発表されましたが、今回はそのことについて話していきたいと思います。ですね、早速なんですけど、また最近 DTM というか映像制作の音に関してのプラグインを買っちゃいました。プラグインの名前は、ボーカルライダーっていうんですけど、これねまたウェーブスさんの、プラグインで、ですね、確か先月僕が買ったやつもウェーブスさんだったんだけど、その時は25周年アニバーサリーセールみたいな、そういった、セールだったんだけど、それから一月も経たないっていうか1週間も経たないうちにまた別のキャンペーンを始めて、その中でねボーカルライダーが、出たんです。単品で3万円強するやつなんだけど、割引で7000円ちょっとかな。でね、これどういったプラグインかっていうと、これ僕、調べるまで分かんなかったんだけど、テコンプっていう技術があるらしいんですよ。話し出さんが話している、例えば、もしくは歌ってる最中とか、そういった時にこう、微妙な声のこう、小さくなったり大きくなったり、そういう緩急を、その外部の人間がね、音量を手でこうボリュームのつまみを掴んで上げ下げして、それを整えてくれるっていうようなのを自動でしてくれるっていうプラグイン、前回買ったそのダイヤモンドにはね、そのもちろんボーカルライダー入ってなかったのもあるし、あとはコンプレッサーはいくつか入ってたんだけど、コンプレッサー使っちゃうとちょっとこのトークとかやってる時にね、たまに抑揚の瞬間とかに音が歪んだりとか、なんか変な色がつくみたいな、そういったのが、もちろんね、その使いこなせば違うんだろうけど、僕の方でまだできてないので、ちょっと欲しいなと思って購入しました。はい。今回からこれを使って、この番組も全部、通してやっていくんで、はい。で、今、BGM で流れているのが、いつも僕が映像制作で利用させてもらっているサウンドストライプから、ハッピーデイズっていう曲を、チョイスして送っております。ポッドキャストにも使えるっていうのはサウンドストライプさんにも確認済みですし、映像にもバンバン使い放題で月額たったの1500円弱ぐらいかな。はい、気になった方はぜひご利用してみてください。というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方入っていきたいと思います。はい。ゼンミューズ X7 ね。発売されてるのかな。本体価格が349,800円。ね。それに、レンズが今回は、専用の DLS っていう、そういったマウントを特別に用意していて、単品で、だいたい15万ちょいとか、20万弱ぐらいのものが合計4つあります。で、DL っていうレンズと DLS っていうレンズがあるんですけど、 これは、DL、どっちだったかな。DL が、確か、4K までの解像度に対応していて、DLS が 8K の解像度まで対応しているっていう、まあ、今時のレンズってことですよね。で、この、DLS っていうレンズセットがあって、4本で54万8000円っていう、まあ安いのか高いのかよくわかんないんだけど、まあとりあえずそういったのもありますよと。あ、間違えた。DLS が 4K だ。DL が 8K。はい、逆でした。で、これが、なんて言うんですかね。今、二つ言ったけど、349,800円の本体。だと、まあ、例えば、レンズセット4本のセットを買ったとして、54万8000円。これでおよそ、まあ、90万円ぐらいかな。で、まだ、まあ、まだ必要ってことはない。まあ、もう実際これで、インスパイア2に乗っけちゃえば使えるんだけど、ただこの、実は僕が今回調べてて初めて、知ったんだけど、どうやら、その DJI さんの製品っていうのは、デフォルト、まあその要は、買ったばっかりの状態だと、DNG、まあローね。ローはもちろんだけど、プロレスですら、撮れない。使えないっていうことらしいですよ。まあ、具体的に言うと、アクティベーションキーっていうものがまた別途、販売していて、それがプロレス用のアクティベーションキーとか、シネマ DNG 用のアクティベーションキーっていうのがあって、単品で買うとシネマ DNG アクティベーションキーが11万8800円。で、プロレスが5万9400円。これが一緒になってる、まあセットになってるものが、16万2000円っていう、とにかくまあ安くないっていうね。これも実際仕事に使うとか作品を、まあ、作るためってなったら必要でしょうから、まあ最低でも Apple ProRes 買ったとしても、まあ6万円追加？まあまあ、実質100万円ぐらい。プラス、もちろんインスパイア2というね、こう、安くない。そんな感じのシステムになっております。で、シャッターが、レンズに内蔵されたリーフシャッターっていうね、本体の方に、フォーカルプレーンシャッターとかではないってことです。多分小型化のためとか、あとは、撮像素子とレンズの距離を縮めるためとかいろいろ理由があるんでしょうけど、とりあえずリーフシャッターということです。そして、撮像素子のサイズが、若干、各社結構違ってたりするんで、別に標準っていうものはないんだけど、23.5×15.7mm。まあ、いまいちピンとこないと思いますが、これって APS-C とほぼほぼ同じです。ほとんど一緒って言ってもいいぐらい。で、動画の時は、縦の幅が短くなって、15.7mm から12.5mm しか使わなくなると。まあ、まあ動画は横長ですからね。16対9とか、そういったものになるから。そして、さっきちょっと話した、ProRes とか DNG とかっていう風に話をしましたが、これがまあ、要は購入していないデフォルトの状態だと H265 とか、あと H264。この2つで収録できるみたいですね。H264 はわかるんだけど、H265 ってのは、なんていうかな、最近ちょくちょく聞きますよね。収録方式で、カメラで言うと、なんだろう。まあ、iPhone とかはそっか。iPhone はまあ、Apple だしね。わかるんだけど。こういったドローンでもいよいよ265が出てくるっていうのはちょっと感慨深いなと。で、収録のサイズが 6K で撮れるっていうすごい、 ことになってますけど、6K 撮った場合のピクセルはね、6016×3200 ピクセルで、1925万1200ピクセルっていう、もうすごい写真ですよね。A3 とかも軽く引き伸ばせちゃうっていうサイズで撮れると。うん。で、それで 30P だったかな。で、MAX 撮れるんだけど、その 59.94 で撮れるモードっていうのはちょっと特殊で、3.9K っていうサイズがあるんですよね。DNG ローで。シネマ DNG? そうね。うん。それで 3.9K が撮れるんだけど、そのサイズがちょっと特殊でね、3944×2088 ピクセルだから、横幅はいいんだけど、縦幅がね、微妙に足りないっていう、ちょっと使い勝手が良くないっていうサイズと、あとは H264 の形式のみで 59.94P かに対応している。他のモードでは、59.94P は使えないっていうね。うん。あんまりドローンで、必要ではないのかもしれないけど、なんかこう、ちょっと変則的っていうか、うん、モードで結構使える形式が違ってたりするので、まあ、モードっていうか収録形式ね、使える解像度とかなんとか、うん、なんかちょっとややこしいなと思って。インスパイア2に搭載した場合は、飛行時間が2分ほど短くなって、23分になるっていうことらしいので、やっぱりこう、本体、まあ、カメラ側の消費電力とかそういったものが大きいんでしょう。うん。まあこうね、今、つらつらとこう、スペックの方を並べてきましたけど、まあそのグラフとかなんとかっていうのを DJI さんのサイトで確認すると、確かにその X5S とか、まあそういったカメラとのね、性能比較をグラフにしてるものを見ても、SN 比とかも結構良くなってるから、まあ単純に言えばクリーンな映像が出やすくなったってことなんでしょう。実際にそのサンプルの動画じゃなくてね、DNG ローが下の方からサンプルをダウンロードできるんですけど、それを見てというか、まあ、その画像処理アプリで開いてみても、まあ、サンプルだから当然っちゃ当然なのかもしれないけど、すごくいいです。うん。思った以上に画質が良かった。これはさ、なんていうの？まあ、それはそうかもしれないけど、普通の一眼レフじゃちょっと太刀打ちできない画質だぞと、思わせるようなものでしたね。うん。すごい。まあこんなこう話してきてあれだけど、なんかドローン買う時期って難しいですよね。僕が最初にそのインスパイアが欲しいなって思った瞬間は、1の頃確か X5 があったんでしょ？ X5R でしたっけ？っていうローで撮れるダイナミックレンジが 12.8 ストップあるっていうね。マイクロフォーサーズ、マウントがマイクロフォーサーズっていう。うん。あれが出た時に、これはすごいカメラが出たなと思って、すごい買いたかったの覚えてるんだけど、あれはまだ1年、2年前かな？それからちょっと経って、あっという間にインスパイア2が出て、で、同時、かな？ゼミューズ X5S が出て、まあそこではあんまり性能というか、まあそのジャンプアップはあんまなかったけど、で、今回その本体、インスパイア2のままでカメラがまたアップグレードして、X7 か、出たっていうね。今度出るんだったら X9 しかないだろって思わなくもないけど、なんかね、ちょっと、さっき話ちょっと出たレンズ。DL レンズ。この DL レンズが 8K に対応してるって書いてるんだけど、ただね、これちょっと、 サイトの方のね、細か、ちっちゃいところに書いてんだけど、DL レンズって実は、フルサイズまでをカバーしてるらしいんですよ。っていうふうに書いてるんです。っていうことは、今僕が話した X9 っていうのがもし出るんだったら、その時はまたジャンプアップしてフルサイズになるんじゃないかっていう深い意味ができちゃうわけですよ。さすがにフルサイズはね、まあそのサイズ感とか、まあ考えても、まず無理だとは思うんですけど、ちょっと前まではマイクロフォーサーズだって、まあそんな、なんていうかな、コンパクトにできないだろうみたいなのがあったのを、まあ破ってきてるわけだから、まあもしかしたらフルサイズってのも、そう遠くないうちにあんのかもしれないですよね。消費電力とかね、なんかそういったのかもある、まあもろもろあるし、マウント、まあレンズが対応してるって言っても、どうなんだろうな、その専用のレンズって言ってもね、まあ全部単焦点なんで、そんな画質が悪いとは思えないけど、でもまあ、レンズ、DJI からリリースしてる純正のレンズなんで、どうなのかな。多分自分たちで作ってるわけじゃないんじゃないのかな。どっかに OEM か何かでこう依頼してんじゃないのかって思わなくもないけど。例えばサムヤンでしたっけ？中国の割と有名な評判のいいレンズメーカーとか、そういったところから作ってもらってんじゃないかなとか思わなくもない。ね。だから今後はサードパーティーから、レンズが、対応レンズが出るのかも、またちょっと注目したいところだし、ま、インスパイア2自体も、そろそろ2年超えるのかな？発売から。そうなると、新型、まあ、インスパイア3になるんでしょうけど、それの登場もちょっと、こう、気にはなってきたりするんじゃないかなと、思うと、こう、やっぱり買い時は難しい。ね。マウント変わっちゃったら、まあ、今回のやつは対応してるレンズがあるとは言っても、その、サードパーティーがどうとか、そういったタイミングもあるし、まあ、レンズ資産をもしかして持ち越せないってなっちゃったら、ねえ、とか、まあ、そういうのを考えてたらずっと買えないんでしょうから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、今のところね、DJI さんのサイトの方に、よくある質問があって、それを見る限りだと、その、X7 のシステムは、インスパイア1とか、まあ、もしくはファントム4とかかな。そういった別のシステムでは、現状では使えないそうです。まあ、多分オスモでしたっけ？持ち運びできるやつ。ああいうものでも、できないと思うんで、できないはずなんですよね。でも今後は増えていくとは書いてるんで、まあ、オスモとか、そういったので使えることになるのをすごく切に願いますよね。あれがあれば、最近発表された、浪人2とかそういったシステムも必要なくなっちゃう人はたくさんいるでしょうからね。あの画質と安定性っていう、そうそう。で、そのレンズの方、DL と DLS のレンズの方には、どうやら手ブレ補正機能自体はないみたいですね。あ、そうだ。一つすごくこう気になってることがあって、この DL、まあ、DLS レンズの最大絞りっていうのが、絞って、2.8だって書いてるんですよ。これ見たとき、ちょっと、え、これ、え、開放じゃないのかとか、ちょっと一瞬ね、思っちゃって、すごいこう目を疑ったんだけど、どんなに見ても、まあ、絞りって書いてるから、絞って2.8って何そのレンズみたいな。そんなのあるんですね。ってことは開放は1.4とかなのかな。なんかちょっと癖が、ちょっとありそうな予感がする。あとは、インスパイア2、だいぶ先に話したアクティベーションの件なんですけど、そのアクティベーションの方はどうやら、 まあ、お持ちの Mac とか、まあ、あと PC に、Inspire 2自体を接続して、そこで DJI のアプリを起動して、そこから、アクティベーションを有効化するみたいです。
うん。
もうほとんど、なんていうかね。まあ、今の、こういった、プロ用の機材全部そうですけど、まあ、ほとんどパソコンですよね。うん。まあ、そんな感じですかね。なんかこう、スペックだけ見てると、すごくいいものだとは思うんだけど、なんかこう、癖があるっていうか、どんどんどんどん、癖が強くなってきてるような感じが、僕なんかしちゃいますね。まあ、レンズ一つとってもそうだし、そのサイズとかね、3.9K ってなんだよみたいな。初めて聞いたよ、そんなの。とか。そういうのがあって、ちょっとこう、戸惑う。なんていうかな。レンズも流用しようがないから、まあ、本体だけ持ってても、別途100万近くかかるって考えたら、まあ、ハードル高いですよね。
うん。
日本だと特に、ほら、改正航空法でしたっけ？ねえ。あれのせいで気軽に飛ばせることできないし、なんかこう、同じようなところばっかりで練習してても、なんか飽きちゃうって言うじゃないですか。うん。僕の周りの人でも飽きちゃったっていう人が結構いて、まあ僕は別に飛ばしたいとかってないんだけど、いい映像だけ撮れりゃいいから、まあまだいいんだけど、こう、日本は窮屈だなーとか、ちょっと思っちゃったりもしますね。撮れる映像がこう、ハイエンドのものほど進化が随分早いなーって感じるんだけど、ここ最近自分のアンテナが下がっちゃってるのかは知らないけど、こう、あんまりドローンとか、まあそういった空物に関して明るい話題を聞かないのは気のせいでしょうかね。まあ明るくないから暗いかって言われたらそうじゃないんだけど、なんかこう魅力的な新製品が出てるのかなみたいな。例えば、つい最近だとあれでしたっけ？ BVAP でしたっけ？あれの後継が出たんですよね、確かね。なんかこう、随分パワーアップしてるとは書いてたけど、なんかこう、だったらファントムでいいんじゃないかなみたいな製品だったり、僕には見えちゃうんで、まあその 4K も撮れないみたいですしね。なんだろう。多分その飛行性能とかそういったところで特徴があるというか、面白い製品なのかもしれないけど、まあ僕みたいになんだろうな、本当に映像撮れりゃいいからって思ってる人からすると、ちょっとこう、あまり選択肢には入んないのかなみたいな。そう、ね、入る製品か。欲しいなって思った製品って一個ぐらいしかないんだよな。あのね、インスパイア、違う、スパークだ。スパークにそっくりなパクリもののカメラで確か19,800円ぐらいの、すごく軽いカメラじゃない、ドローンがあるんですよ。確か 150g とか 170 とかそれぐらいのやつで、すっごいもっともっとちっちゃくて、どこでも飛ばせて、カメラもついてて、カメラの解像度は HD かな？まあ、それぐらいだったら、まあ、遊びでは十分使えるだろうと。どこでも飛ばせるしね。それはね、純粋にいいと思ったし、うちの長男くんもね、ドローンとか飛行機が大好きだから、まあ、プレゼントしてみるのもいいかもなって、思ったきりというか、そのあんまりレビュー動画も見かけないし、なんかこう、ハイエンドの方だけ追ってるからかもしれないけど、すごくね、こう、あんまり、その、映像を見てワクワクするものは最近は見ないな、とは、ちょっと思います。はい。そことはまた別のベクトルで進化しているハイエンドのドローンたちは見ててこう面白いっていうかワクワクするのがすごく多いんで、特にまあ今回ね紹介した DJI さんのインスパイア2に乗っかってるゼミューズ X7 っていうここら辺のね、なんていうかな、今後とかもね本当に楽しみでしょうがないですよ。いつか買いたいなって思うんだけど、 まあ、いつになるかな。たくさんね、最近やること出てきてね、もうとんでもないんですよ。本当にもう。まあでも、ドローンをね、持ってる方も、これから買おうと思ってる方もね、ぜひぜひ、この番組を通して情報交換とかできたらいいかなと思ってるんで、ぜひ番組のね、お便りとかを通していただけると助かります。はい。そろそろエンディングの曲が流れてきましたが、今この流れてるのが、ハッピーデイズっていう風に僕さっき紹介しましたよね。ハッピーデイズ。ね。でも、言ってるじゃないですか。これ収録してるのが、10月23日の月曜日なんだけど、この前日、前々日あたりからね、随分こう風が強くなっていてね、台風が来たんじゃないですか。で、関東に来たんですよ。関東に来て、何が起こったかっていうと、僕ん家の屋根の一部が壊れちゃったっていうか飛んじゃったんですよ。強風で。ヒョーンって飛んでっちゃって、幸い、人を、怪我人はいなかったし、何かこう、器物損壊するとか、そういったこう、ご近所迷惑なことにはなんなかったからまだいいんだけど、まあ、保険適用外で、全額自己負担ってなっちゃって、まともに払おうとすると、まともに工事しようとすると、足場とかそういった組み上げがうんぬんでいって、まあ、30万ちょいとか まあ、なっちゃったっていうか、サイトでのね、相場なんかを見てると、そういう数字が踊ってたので、もうすごいこう、寒気がしてたんだけど、まあ、不幸中の幸いなのかな。知り合いを通して、すごくこう、安く施工してくれる業者さんを発見したので、そちらの方に依頼して、まあ、はい、近々修繕工事に取り掛かっていただきますよ。はあ、もう本当ね、もうなんていうの、いつまでたってもカメラのレビュー動画作れないぞ、これは、と思いました。本当お金どんどんなくなってく。すんごい。だな、本当呪われてんじゃないかと思ったよ。まあそんな感じですかね。あとそうだ、前回ちょっと僕が告知してた YouTube 関係の勉強会のお知らせをもう一回ここでさせていただきますよ。はい。来月11月9日の木曜日午後2時から4時までの2時間ですかね、埼玉県の南側のどこかで、ちょっと勉強会をやります。持参してくるものはノート PC と、まあ、YouTube チャンネルを開設してくることの2つのみで、まあ、費用自体は無料です。まあ、カフェ行くんだったらカフェの飲み食いする分は自分で払ってんっていう程度なんで、まあこれはもうぶっちゃけもうバーゲンプライスですよね。もうお金なんて全然取る気も全くないので、で、割と僕いい話できるはずなんで、YouTube の運営とか、ネタ出しとかそういったことに関しては。こう質問をもらえれば、カメラの質問、まあ話、話題でもいいし、動画の編集の仕方とかそういったものでもいいんで、ぜひなんかこう、みんなでね、ワイワイガヤガヤ続けていけるような、楽しく続けていけるような場を作れたらいいかなと思います。ただ、禁止事項としては、ネットワークビジネスなんかの勧誘行為は一切禁止です。判明した場合、即退場&ブラックリスト入りなんで、要注意です。はい。ここら辺はね、僕は本当に大嫌いなんで、ここ厳しくいきますよ。本当にもう、永久追放ですよ。そういうのはなしにして、ビジネスとかなしにでもいいんで、もう遊びとしてやるとか、もしくは会社の、広報かな、広報の方々なんか来るっていうのも楽しめ、いいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今回もお届けしたのは大峰でした。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら。